STV ラジオ藤井光太郎のログイン裏パ。いやー俺は偉いと思うよ自分で自分を褒めてあげたいよ、ヨルパの日本撮りをやって7月3日と10日の分で、このあと今5時45分ですよ、夕方の7月2日土曜日で、6時からポップンロールの打ち合わせがあって、で9時から生放送始まる予定なんですけれども、7時ぐらいに打ち合わせ終わって、2時間空いてる間にコンサドーレの函館のゲームの実況の準備とかもろもろして、ほらご飯を食べる時間がないじゃないですかっていう、そのご飯の時間を削ってこのポッドキャスト版をわざわざ撮るっていう仕事熱心な感じで、まあ平場の何にもないポッドキャストがすげえ久々なんですよね。1ヶ月ぶりぐらいですか、6月の頭に更新したのが川田さんに出てもらって、その後フランプールの天川元気さんに出てもらったりなんだりとかね、もろもろやってたんです。ゲストがたくさん来てたんですよ。やばい人が来たりブルーエンカウントの高村さんが来たり、そして僕の大好きなルナちゃんが来たりとかね、あのいろいろやってた中で、まあノーマルでやるとちょっとほら落ちるじゃないですかいろんなあれ今週豪華じゃねえなみたいな、そういうのが嫌でやめたかったんですけど、まあ一応生放送じゃ、生放送じゃない、夏休み入る前に紹介しとかないとメールもどんどん溢れちゃって、こっちにでもありがたいことに送ってきてくれてるんです。だから平場でちょっとやります。メール、ラジオネーム芝、藤井さんお久しぶりです。お久しぶりです、生存確認とヨルパオフ会参加表明としてメールしましたツイッターでは何人かのリスナーにフォローしていただいておりますが、去年の秋からつぶやいていません。自分の予想以上に余暇がなく、2016年度1回も本編を聞いていません。現在は就活生として活発に活動しています。ヨルパを聞いていなかったということを精査すべく、数少ない私の友人とともに6月15日のイベントに参加したいと思いますありがとうございます。もう2週間以上経っちゃいましたねいや楽しんでくれたかな、そうだったら嬉しいんですけれどもね、ちょっとこういうのがたまってるわけです。まあこれはね、6月の5日に送ってきてくれてますが、まあ、妄想枕、5月21日に鎌田真美さんのファイナルライブに行き新たなスタート地点を心に焼き付けてきました。パンフレットを購入したのですが、姉様氏と藤井さんのコメントが載っていましたね。姉様氏は一緒に番組をなさっていたので分かりますが、藤井さんとなりました。関わってきた方の中にファンの方がお一方紛れ込んでいるような感じでした。でもファンを代表し、ファンの思いをまんま代弁してくださったような素敵な文章に思います5月29日に送ってくださってますありがとうございます。ね、それね、ずっと読みたかったんですよ。読みたかったんですけれども、ちょっといろいろなことが重なってっていう。そうなんです、あの川田さんのライブ僕行きたかったんですけども、ポップンロールの生放送がまさかの入ってくるっていうこの残念ぶりでもう行けなかったので、お花を送らせていただいたのと、あの姉様と一緒にチームヨルパとして、でこれはあの川田さんのマネージャーさんから、あのいろんなお世話になった方々に一言ずつメッセージをいただきたいからってありがたく言っていただいて、でも僕お世話になったとかそういうのじゃなくて、僕はただ楽しませてもらっただけなので、本当に川田さんにはずっと、だからあのなんていうのかな、純粋な思いだけ、もちろんそんな長々とは書けないから、短い中にどれだけっていうのを結構考えて書かせてもらいましたね。いやそうやってね言っていただけるのがすごくありがたいんですよ。ラジオネーム椿王はこれは、6月の11日にいただいております文京区から大学2年生19歳。最近裏パが下手したら本編の補完以上の役割を担っているのに正直びっくりしています。やはり藤井さんのお話にもありましたが、やっぱり無理しない程度に、でも本放送でできなかったことが少しでも裏パでできれば本当にいいですよね。まあね、そのなんていうのかな、裏パで結構アーティストさんのインタビューっていうのを長めにオンエアっていうか配信させてもらってるんですよ今。でやっぱり放送って編集とかもするからカットになっちゃう部分ってたくさんあるんですよね。でもほぼノーカットでお送りしてますよこの裏パは。まあちょっと特殊ですけれどもねあのキャンペーン関係なく来てもらったりとかだからあれなんですけど、あとあの本当に天川さん高村さんというバンドのボーカルじゃない人シリーズは本当にどっちかっていうと向こうからアニメの話をしに行きたいですって言ってくださって、じゃあこれでやりましょうよっていうなんか勢いとか流れでできたんです。でルナちゃんは もちろん曲のリップルエフェクトのキャンペーンだったんだけれども、もうおそ松さんの話だったら止まらないよみたいなこととかね、あとまあ今まで何度もお話しさせてもらって、そういうルナちゃんの素の部分っていうのが面白いっていうのがね、あのリスナーさんにも伝わっていたっていうのも、なんか僕らとルナちゃんサイドだけじゃなくて、ルナちゃんとヨルパリスナーとの距離とか、なんかそういうことも含めてできたからね、いいっす。本当はだよ、あれをでも本放送でフルで流せるくらいの尺があったらいいんですよ。だからどの枠がいいのかな、それぐらいしっかりとできるっていうの。土曜の9時間かそれぐらいあったらできんのかなとか、いろいろとちょっとねそうそうそう、まあまあ、ただ必ずしも毎回ね、あのゲストに来てくださった方にそういうお願いはできないし、時間の制約もあるしとかね、もろもろあるんですけども、まあまあまあまあ楽しい、もちろんゲストインタビューなんだけど、ヨルパらしいっていうのをやっていきたいね。ようやく7月の方いましたよ。マリオネッタごめんだぜ札幌市中央区から7月2日ですね。藤井さん、姉様、デン君、こんにちはと。ようやく小指の固定が外れました。でも1ヶ月半も固定してましたから指が曲がらねえんす。主治医曰くリハビリに2ヶ月くらいかかるとか、まあ気長に頑張ります。以前ね、あの骨折しちゃったんですって、なかなか骨つかないんですっていうことを言ってたけど、あでも、まあ、まあまずは一歩あの進んだ、回復に近づいたってことで、まずは良かったですね。でもリハビリはね、僕も骨折は昔、子供の頃幼稚園の時に1回してるんですよ、左足のすねで靭帯断裂っていうのを1回やってて、それはリハビリも半年から1年かかるって言われて、だからリハビリの辛さはちょっとは分かってるつもりなので、まあ、あんまり無理しないでください。本当に早く動かしたくなると思いますけれども、特にね、あの指とかだと文字書くときもそうですし、なんかね、なんかを握るときもそうですし曲げたくなるけれども無理しないでください。あとはラジオネームピラピラとかだから読まなくてもいいのかな。23歳北海道、まあ、一応読みますか。旭川市からです。先日発売されたマイガールボリューム10という雑誌を買いました。先日、これね、4月の26日に来ておりますもう先日どころじゃないですね、あ、嘘、5月、まだセーフ、セーアウトだな。5月の26日でした。表表紙はラブライブ綾瀬エリア、フリップサイドのボーカルとしてもおなじみの南條のこと南條吉野さん、裏表紙が7月に札幌でライブも予定されている三森すず子さん。表紙のお二人以外にも多数の声優さんのインタビューが載っていて、読み応えのある一冊でしたよ。そしてなんとこの雑誌をアマゾンで買うと、あの内田真彩さんの生写真が特典として書いてついてくるということで、当然アマゾンで買いました。いやー、マレーさんグッズ、真彩さんグッズは何枚あっても足りません。マレー多層ってでうん、まあね、今週の内田真彩情報当てって書いてくれてるんですけど、今週どころじゃなかったですね2ヶ月前のまあまあまあね、ちょっとさすがにもう喋り疲れてはきたんだよな。でも、ああ青春の日々、新十津川町は6月13日に、水瀬いのりちゃんの報告、新曲がこの秋出ます。ぜひ今度夜パに呼んでください、お願いいたします。いや、北海道キャンペーンがあるんだったら呼びたいですけれどもね。ラジオネーム早手、5月9日っていうのが来ましたね。マニアックのネタこちらにお送りしますね。何のネタかと言いますと、エロゲーのお話です。4月末に戦国恋姫 X という作品が発売になりました。戦国恋姫は戦国時代の武将が全員女の子として登場する作品です。エロの要素よりも武将のキャラクターデザインや史実をアレンジしたストーリーが楽しめます。個人的には豊臣秀吉が可愛くておすすめです。エロゲーに抵抗がある方は全年齢版もありますよ。藤井さん、ぜひ戦国恋姫をご紹介のほどお願いいたしますまあでもそういうタイプのあるから、織田信長の野望 あのそういうバージョンっていうイメージでいいかな。前年齢版、いや僕やるんだったら、どうせやるんだったらエロゲー版やりますよ。それはそっちの方がいいっすもん。ラジオネーム気ままなクリオネ、藤井さん、この前の裏パで、もうこれこの前がいつか分かんないですからね、もはや9時間喋り続ける人とかは無理だけどと言っていたけど、藤井さんの周りにはアニメ全般のラジオ放送1日丸々した人だっているでしょ。藤井さんはそういう人たちを見てきているから、藤井さんにもできるよ。松岡さんのことですね、きっと。これ NHK 札幌放送局の今日は一日イケボ三昧という NHK FM で一日中もう男性声優さんとかっこいいね、あの声優さんの曲をかけまくってたっていう。いやー無理だよ、俺今日もう本当にヨルパ 2回分の録音しただけで今ゼーハーですからね、2時間10分ぐらいに今入ってますけれども、9時間とかは無理だろうとかまあ思いますね。でもこれで一応まあまあまあ他にも普通オタは実は来てるんですけれども、ちょっと今日はこれぐらいに。でネタコーナー裏パレコードしたら今日は無理です、もうやりません。そうしないとコンサドーレの実況が本当にこれもう物理的に間に合わなくなる。でなんでこんなに忙しいかというと、僕は7月の4日からちょっと夏休みをもらうということなので、7月4日から12日までの予定。 STV はね1年に1回リフレッシュ休暇っていうのがあって、基本的に週2回休みあるでしょ、シフトの人もまあまあまあある方が多いと思うんですけども、土日休み土日休みの間の5日間で休めるみたいな感じで、僕は今月火休みっていうのが、まあ、設定されてんのかな、まあされててもないようなもんなんですけども、月火月火に挟まれた火水木金土日っていう5日間合わせて9日間最大、もちろんその前後とかに仕事がつくことは可能性としてあるんですが、一応9日間休みなので、ちょっと北海道にいなくなります。その分で2週間ため撮りとかもやったんですよ。で僕は今年は何日目 ?6 日目ぐらいに友達の結婚式があって、それの司会を頼まれているので、それがメイン夏休みので、その前にちらっとだけ一人で沖縄に行く予定だけは決まってるけど、その後はとか何も決まっていないのでね、まあどういうことがあったかっていうのは本放送で喋れるかな、でも時間ネースになるかもしれないから、そうしたらまたこっちで話すかもしれません。で、こっちは、だから最短でも次の更新は2週間後になります。来週はいないので、でそれもちょっと遊び疲れてやめようぜっていう可能性があるのでまあ一応気楽な感じで普通歌も送ってきてください。まあたくさんメールが来ればいやこれやらなきゃまずいなっていう話にもなりますのでpa@stv.jp pa@stv.jp に、裏パヨという風に書いて送ってきてください。じゃあとりあえず休み満喫してきますわ。